始まりました、トンデンラジオ、底辺のゼロドロ、どうも、キュー太郎です。
ケチな趣味、ミスターコウキです。
はい、今回はですね、またノートの企画でしつこくやってますが、うん、や、ゆ、よの、うん、もう短いですね、これだけだの、や、ゆ、よげの、
うん、
の話、まあちょっとね、いくつかあるのかな、これ、全然ないね、
全然ないね。
や、ゆ、よだから、ちょっと少ないね。うん、映画も多分、要は、日本語タイトルが、や、ゆ、よが少ないってことだね。
うん、まあ、いきますか、うん、
はい、
これはいいね。
ユージュアルサスペクツ、うん、48時間、
うん、U ターン、
U ターン、あ、 U ターンいいじゃん。見た、
ショーンペン、いや、見てないと思う。見てない、これニック・ノルティ、ジェニファー・ロペス、
これは嫌な気持ちになるよ。
アリゾナに広がる砂漠の街に迷い込んだ男が謎めいた人々の欲望に振り回されるサスペンス。
ジェニファー・ロペスなんだ。
発展、うん、感想、不条理、あ、不条理か、
ムカつく
に話が進んでいく異色なストーリー展開に新鮮さが感じたが、嫌味なキャラクターが多くとてもイライラするが、うん、そこが面白いと思う不思議な作品だった。
これね、あの村にもう本当にあの州何でもないんだよね。もう道がそこで終わってる村がね、うん、逃げ切ってさ、
うん、
その村の住民がね、みんな嫌なやつなんだ。
そいつはなんか犯罪めいたこと、
いや、もういや、自分が犯罪めいたことやってるんだよね、
うん、
で逃げてきたけど、要は車が故障すると、
うん、
で車を直してほしいと、車屋みたいなのあるんだよね、汚いところ、
うん、
目がね、曇ってんだよね、うん、もう見えないんだよ、目が、
うん、
でそいつがさ、ふんごいふっかけんだよね、お金、
うん、
もうそっから始まるんだよね、もう要は車直す、ね、直せって言ってんだけど、
うん、
すんげー額を請求してくんだよね、
うん、
でも直させる、まあ逃げれないから、
うん、
もうお金払って、
うん、
してまあ主人公その間車直す間町にいなきゃいけないと、
うんうん、
いるんだけど、なんかね、その言われた日に戻っても、うん、治ってないんだよ。またお金ふっかけんだよ。
めっちゃ面白そうでしょ。
つか
むけ面白そうだ。
してその中でもいろんなその村がさ、みんなあ警察官がいてさ、みんな嫌なやつなんだよ。なんかみんな企んでんの、
うん、
なんかそ主人公によそ者に対してみんな嫌なやつ、うん、
いや超面白そうでしょ。
いや面白い、言うたら面白いよ。
あー、
すんげ、あの、むかつくメガネが汚いんだ。あの、ね、整備員の一人しかいないんだけど、すんげ汚いんだ、うん、もう、いや、面白かった、これ、もう大好きなんだけど、
ニック・ノルティが悪いやつなの、
まあ、警察官かな、
警察官、
その、まあ、地のね、
悪徳、
すんげえ嫌なやつなの、その要は、うん、ジェニファー・ロペスとなんか、イチャ、もうね、すんげえイチャイチャしてんだよね、
ニックが。
でも、ショーン・ペンが、その、うん、このロペスとなんかちょっと不倫関係になろうとしてる、うん、なんかそれも全部仕組まれてる感じで、なんかこいつも
ションペンがよそ者なんでしょ。
よそ者で、もう被害者だね。悪いやつなんだ
けど、悪いやつなんだけど被害者、
チンピラが被害に遭うって話。
はぁ、
村が
めちゃくちゃ面白そうだね。
いや、あのそれも行き止まりな、 U ターンだから、もうそこ戻るしかない、
うん、
でもそこしかないね、もう、
うん、
嫌な映画だよこれ、嫌な気持ちね。でも面白い、
いいよ、You got me。
あれ高いね、
高いね、
声に飢えてたのかな、これ。メグライアン、トム・ハンクス、
あー、まあこういう映画を高くしようっていう、なんかやらしい気持ちがあるね。
でも、
なんか
でもまあね、メールが当時ね、どうなんだろうね、このメールはあったんだ、
メールはあったっしょ、
パソコンだから90何年だから、そっかあるか、
うん、
パソコンメールだよね、
パソコンメールでやるのがおしゃれだって、この映画でなんか言われ
て
た、
ね、そうだね、パソコンのインターネット書いてるもんね、
うん、パソコンインターネットの E メールでのやり取りと、お互い顔が分からずとも次第に
純粋だね、
うん、惹かれ合っていくといった内容の展開のストーリーで、とにかく見ていて羨ましくなるくらい
純粋
で感動できるラブストーリーだ。
あ、羨ましかったね。いやー、これやっぱりメールって当時なかったもん、うん、このなんか身近な
文化、身近ではないね、
だから惹かれたのかもしれないね、
うん、
それでなんかね、
うん、
羨ましいなと思う、
うん、絶対そうだ、これ
。お、出たよ、
もう来たね、世にも不思議なアメージングストーリー、ケビン・コス、ケビン・コストナーか、
コストナー、まあ、
コストナー、クリストファー・ロイド、
ね、
ロバート・ゼメキス、
そう、監督だね、
うん、発展、
俺大好きだもん、
ハリウッドスターにびっくり、
うん、いっぱい出てたからね、
最後のミッションパパ
は、おー、ミッションパパ、
ミイラ、
パパはミ、あ、ミ、違う、ミッション、
ミッション、
パパはミイラ、
うん、真夜中の呪文の3話オムニバスストーリー、テーマは奇跡、まあ感想ね、
うん、
22回出撃して一度もかすり傷一つ負ったことのない想像力豊かな男は最後の出撃で大ピンチに、ミイラ男役の俳優が特殊メイクが取れずに奮闘するコメディ、
これよかった、
嫌な先生を間違えて呪文で殺してしまい今度は蘇らせようとする。
いや、僕ねこれ小説買ったよ当時、もう好きすぎて、うん、
ケビン・コスナー、ケビン
が出席のやつだね。
で、クリストファー・ロイドは？
パ 多分このミイラ、いやミイラのやつで最後のやつだねこれ。
うーん、
多分蘇る側のやつだと思うけどね。
よ、蘇る側？
多分ね、うん、ミイラのやつはね、本当コメディだね。もう私と、もうね、本当特殊メイク取れなくて、
うん、
街は廃化する。
へー、なんか、まあどれも一本の映画にしてもおかしくないほどとても面白い
作品だった。あ、これ、これ繋がってんだね。
ああ、そっか。世にも不思議なアメージングストーリー6。
6点。6も出てたんだ。
うん、鏡に映る化け物に悩まされる。あと、まあ、教団。あと、最後のマジック。あ、なんか面白い
ことだ。
うん、の3話のオムニ
バス。最後のマジック。うん、
感想。化け物に悩まされながら、ラストには主人公がその化け物になってしまう。
ああ、そこ、いやでもこれね、確か6とかあったけど、うん、本は僕2しか持ってなかったからな。
うん、
思い出したわ。
一発の教団によって同僚が殺され、責任を感じ続けた男。これが教団ってやつだね。本当に未知の力でマジックを繰り広げていた老人がある日突然力がなくなってしまう。ホラー度も高かったが、本作品は感動作が目白押しの面白い作品だった。
ちょっとね、ちょっと少ないね、マジックのやつ。
うん、
老人がなんか、そっか、マジック使え、もう能力あんのに。
なんかあったような気もするね。
いや、面白い。いやでも、すげえな。
うわ、
あ、次、ああいうような、そっか、そっ
か。奴らに深き眠りを。ローレンス・フィッシュバーン。
あったあった。
アンディ・ガルシア。
うわ、そっか、あったとか、そん
な。7点。1930年代のハーレムを舞台に、実話に基づく伝説のギャング構想。
アメリカンギャングスターみたいな、
うん。ギャング同士の構想、うん、最近、この手のストーリーは多いため、あまり期待していなかったが、これも嫌なやつだなぁ。日本のヤクザの仁義のようなストーリー、アクションと渋い作品。
嫌なやつね、本当に。この頃から何考えてるの、ヤングヒットマン。マンジェイソン・プリストリー。
マイケル・チェ
フォックス、あ、ジェイソン、あ、マイケル・チェフォックスさんがいたんだ。
なんかあったっけ、こんなの。
わかんない、いや、ヤングヒットマン、うん、
若き殺し屋
しか書いてないね。
うん、まあ、感想ね、
うん、
期待していただけにとても残念に思うくらい、アクション、ストーリーともに変に地味でがっかりしてしまうくらいつまらない作品だった。
マイケル・チェフォックスなのに。
確か、
いや、もう大がっかり。
うん、ユリカ、
あ、これ、あ、ユリカゴを揺らして、うん、
ユニバーサルソルジャー。
あんま好きじゃないユリカゴ。
いや、好きだよ。
もう、
だいぶ忘れちゃったけどね。
おー、これどんな話？あれ、なんかベビーシッターの殺したやつか。
この頃流行ってたもん、
なんか変な、この辺雰囲気流行ってたよね。
うん、
さ、あの、氷の美少的な。
そうそうそう。
ブームがあったよね。
うん、
あったね。
あと、なんだっけな。
まあ、90年代のやつ、うん。スクリームより前だよね。
前、もっと前だね。
ちょっとあったね、この
ブーム。あった、このブームがね。
うん。
いっぱい出たもん、この辺で。
ユニバーサルソルジャー、僕ね、これ前にも話した高校の時も、
うん、
野獣教室、あ、
トム・ベンチャー、
あ、これはね、
山猫は眠らない
2、うん、
2
なんだ、
うん、戦場帰りの男が学校の教師となり不良たちと命がけで戦う。
すげえ話だね。
感想、こんな先生がいたらテレビニュースになるくらいむちゃくちゃなやり方で戦う。まるで漫画みたいなストーリー展開にスカッとしながら楽しめる作品だった。
あ、すげえ話だね、これ。
誘導尋問。
これね、もうこれ、題材にカナダでやりたかったんだよね。今も悩んでるんだよね。
8点。
これとやりたかったやつ。
これ、どこ映画？日本？
いや、日本じゃない、海外だね。もうプレミアついてるね、
うん。保育園を経営する家族が生徒たちに不死だらな
行為
を本当にさせたか裁判で戦う。
そう
だ。うわ、なんか難しそうだな。
いや、これね。
辛そうじゃない、見ててこれ、きっと。
いや、これね、どっちが真実か、これ怖いんだよね、うん、
予想外の展開が次々と起こり、一体どっちが正しいのかが全く分からなくなるくらい、最後の最後まで無実か真実か思わず体を乗り上げてしまうくらいドキドキする作品だった、
うん、当時はそうだった。要は、言って、まあ要は、まあ、実はね、本当言っても真実なのか、
うん、
もう最後まで分かんないんだよ。して裁判で分かると。
結論は出るの？
一応出る。これでもそれが真実かどうかも、またあれ、うん、どっちだこれ。要はそのなんか格好つけるのはないんだよね、うん、そのなんかけね、本当に見てて、
うん、
あれっていう感じ。
なんかここ面白そうだね。
これ多分ね、 B 級扱いだったんで、今は、ね、プレミアズ買ったけどね、僕 DVD 当時。
これは
許された
ら低いね、5展開。
あ、でも今見たら多分面白いと思うんだけどね、当時だね、これ分かんなかったね、子供だから。ちょっと感想言ってみて、最後。
うん、 感想。西部劇にはイーストウッドは代名詞なくらい当たり前であり、それが逆に新鮮さがなくなり、少々ストーリーも単純でがっかりした。
何も知らないやつが言ってる。
いやでもこれも確かにね、
まあ、
クリストイーストウッドの
多分これ宣伝がひどかったよね、なんかそのクリーシーだよね、
うんうん、あったった、
また復活したみたいなさ、うん、
いや当時これ自分も見たいと思わなかったよね、全くね、
なんかねクリスト
イーストウッド自体がさ自分たちの時代から外れててね、ちょっとね、
しかもこれ売りにしてるからさ、また時代劇、うん、なんか西部劇がさちょっと、ね、やっぱ避けるよ ね、
うん、避ける、
まあそんな感じで今回もね短い
うん、
感じになりましたが、
はい、
いや、言うよ、
うん、
以上です、
はい、
それでは皆さん、したっけ、
したっけ。